皆さん、こんにちは。藤原直哉の時事方言第65回目ということで、今日は1月26日にお届けしたいと思います。経済アナリストの藤原直哉さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よ
よ
ろ
ろ
しし
くお
くお
願いし
願いい
ま
た
す。
します。はい、あっという間に年も明けまして、1月の末ということで、冬らしい、全国的に寒さ続いてますけれども、今年の初めのテーマは、どこまで本気の岸田ボケ？ということでお届けしたいと思いますが、いかがで
そ
しょうか。
うなんです。とにかく、今の岸田首相はですね、あれ、ボケだね。
ボケ。
あれね、ツッコミが誰かいるんだよ。あれね、ツッコミ入れると本当面白くなるんだね、あれね、岸田政権って。支持率上がるんだよ。一人でボケやってんから面白くないんだ。
確か
誰
に。
かね、あれにツッコミがいると面白いんだ。誰かツッコミできるやついないかな。岸田さん、あんたね、こんなことやったってね、国がね、戦争でどうするんですかと。予算を通せばよろしゅうございますとかね。私は平和主義者でございますとかね。だから、ツッコミがいると面白い。誰かいるかな。
誰かいますか？
田原総一郎みたいにいいんだな。あれなんで喧嘩腰だからな。もっと面白いツッコミがいないといけないんだな。
喧嘩腰じゃなくて面白い。
小池百合子がいいよ。
都知
岸
事。
田先生？そんなことよろしゅうございますの？よろしいというね。小池をね、副首相にしてね。あれね、ツッコミがそれ面白いね。
なるほど。
小池がツッコミで、
はい。
で、その岸田がボケ。これね、最高だと思うよ。もう政治なんかやることないんだからさ。要するに自民党はカサンドラクラスで決まってんだから、終わっちゃうわけだ、これな。
終わっちゃうわけですか。
要するにも戦犯だからみんなさ、追放されるんだな。今
はい。
年だな、これ。だからもうさ、終わりははっきりしてるわけだ。
はい。
終わりをはっきりするときに、だからもう別に何やることもないわけだよ。別にバイデンと同じだよ、岸田な。
なるほど、な
バイデ
る
ンと同じで役割が与えられて、
ほど。はい。
別にこう、崩壊に向けてのカサンドラクラスを今一生懸命やってるわけだ。
そうですね。
見ててもさ、面白くないじゃんな。やっぱここはだから、いよいよ終わりなんだからさ、
はい。
面白くやったらいいと思うんだな。小池もどうせ終わりだろうからさ、あれ連れてきてさ、副総理連れてさ、で、あいつの喋り方で、岸田先生とか言ってさ、
確かに似てる。
やらせて、で、岸田が、ボケやんだ。国会やってみるそれ。二人でね、なんか答弁します。いや、そら、やんのやんなら喝采で、
はい。
支持率意外に上がるかもよ。
お聞きしてみたいです
自民
ね。
党はダメだけどね、岸田はいいと。吉本から声かかるかもよ。
ボケとツッコミで。
なんか政治を語ると。
あ、なるほど。
小池の、岸田のボケと小池のツッコミで政治を語るなんてさ、もう、総理やってるよりさ、
確かに。
テレビやってた方があいつら儲かるしさ、もっと笑顔出てくると思うけどね。
確かに、興味ある人も多そうですよね。
そうそう。まあ、それぐらいとにかく岸田のボケってのはすごいんだね。で、あれもともとさ、ほら、何にもなかったことだろ？
はい。
何にもなくて、何にもないから、だから、安倍の後継者に、ね、なって、笹川だな。笹川のところが、まあ、それを後継者としていく世の中に示したわけだ。あ
はい。
れ以外にも、なんだ、ほら、萩生田とかね、
ああ、そうです
うち
ね。
の番長だよ。うちの番長の萩生田とか、おるんだが、まあ、やっぱり、あとは、なんだっけ、下村博文とかね、
ああ、はいはい。
あそこだろうけど、まあ、あの辺はなんか、チンピラだな。
チンピ
チン
ラ。
がないだな。
あ、確
で、
かに。
岸田はやっぱりね、ほら、ボケた貴族の雰囲気すんだよ。ボケた貴族でさ。なんかそんな顔してたらボケた貴族でさ。面白いんだな。
ちょっと他の人と違いますもんね。
他の人はほら、なんかさ、鉄火場でさ、勝ち抜いていきたいな雰囲気でしょ？
雰囲
なん
気
か
が
さ、
違いますね。
お前、どんな商売やってたんだ顔してるよね、みんなね。今って30
確
歳。
かに、
岸田はなんかさ、ボケっとねえ、その五月人形みたいなのが座ってたと。武者色いじゃん。貴族の格好してさ、烏帽子でもつけて座ったらそんな育児するじゃないか。マロはなんか言い出すと、いかに愛そうだよな、あれな。
確かに。
だ
あ、確かに、あり
から、
そうです。
単に座ってるだけでいいと思うんだ、あれな。
なるほど。
ボケで座らせておくにはさ、まあ、はっきり言って、毒にも薬にもならんから、安倍の後継者になったんじゃないの、あれ。ボケ貴族みたいな形でさ、あそこ座ったんじゃないかと思うんだな。で、最初のうちはだから何もなかったっていうのは、まあ、やっぱ指示がなかったからだろうな。
指示が。
もうだから随分前から、要するに日本だけが要するに世界でね、
はい。
冷戦を崩壊、冷戦が終結するってことを国民に全く知らせないわけですよね。
そうですよ
2008
ね。
年の7月をもって、当時の米ロ首脳会談、冷戦は終結だって世界に宣言してるわけね。これ日本人に知らせてないわけですよ。
確かに。
あれが太平洋戦争の時と同じでしょ？ヤルタ会談とかあって、もう日本の敗戦を前提にね、世界の新しい秩序をもう決めてたわけな。
そうですよね。
前年の44年にはブレトンウッズ体制を発足して、
はい。
戦後の米ドル、国際 決済通貨のことも全部決まってたわけだ。知らぬは日本ばかりなりで、4月15日になって、あちゃーって全部終わっちゃったわけだな。あれと同じ展開なんですよ、今回もね。別に日本も別に今はだから情報何でもありますよ。ネットを使ってさ、海外のメディア読みはさ、全部書いたんだけど、なぜか日本人頭入んないんだね。なんかさ、しょうもないね。なんかほら、くだらない、なんか、なんていうの？芸能界のさ、もう小説みたいなことはね、一生懸命読むんだけどさ、
なるほ
あ
ど。
らわけよね。なんだろ
確かあるんですけ
う。
ど
世界
ね。
秩序の大交代の話は読まないわけですよ。日本だって何のことはわかんない人多いわけよ。
なるほど。
ね、新聞テレビがだから全部向こうがついちゃってるから、戦前の軍部みたいな連中でね、ウィンダマスの仕事になってるからさ。でもこれもさ、ツイッターも正常化して、Facebook もインスタグラムも正常化して、あとは YouTube だけでしょ？もう一つは最後まで正常化しないのが朝日新聞とさ、NHK じゃないですか。
日本だと。
ね
そうですよね。トランプのアカウントも復活したんですもん
え。
ね。
しますもんね。
そうですよね。
そういうの見てると、なんかやっぱりこう、どんどん作戦進行中だよね。
進行中です
と、やっ
ね。
ぱり世界のやっぱり脅威はですね、日本でその、冷戦が続いてるつもりでまだ戦争をやろうとやってる連中だよな。さあ戦後そうだったじゃないですか。朝鮮戦争はあってさ。でね、日本で核開発の疑惑もあって戦後さ、佐藤内閣の時だな。韓国もそうでしょ。だからずっと世界に脅威であり続けたわけだよ。旧大日本帝国が。支配がくっついて、浅川だ、岸だ、そういうのを操ってね。だからその一応最後全部全滅させるわけでしょ、これを。
確かにそうですよ
全滅
ね。
させるわけですよ。そのオペレーションでしょ？これ今。
今が特に。
サンゼルクロスするわけでしょ？
そうですよ
日
ね。
本人自体にこのショックを与えないと日本人変わらないからさ。
あ、ショックを与えないと。
今のよく覚えてますよ。ソビエト崩壊するときね、東側の人たちはアメリカとソビエトが戦うと先に必ずアメリカが滅びると信じて疑わなかったわけね。
なるほど。
それはもうマルクスが予言したんだけどね。資本主義が滅びて社会主義になってその次に共産主義があると。だからアメリカは先に滅びて、それからソ連がね、世界を牛耳ると、信じてるわけですよ。日本でもそうですよ。日本の左翼はね、アメリカとソビエトがね、対峙してると、先に滅びるのはアメリカになると信じたわけよね。アメリカを滅びてからソ連が世界を取ると。ところが最初にソ連が滅びちゃったわけよ。
そう、確かに、ソ
あ
連が
れ
崩壊
が、
し
だ
た。
から日本の左翼もさ、東側人間たちもさ、脳震盪を起こしたんだ、あれで。おいおい、最初に滅びるのはアメリカじゃなかったのかよ、お前。ソ連が滅びちまったぞと。
確かに。
ねえ、なんかその、玉手箱開けてみたらさ、なんか全然別のもの入ってたと。言ってみればさ、宝石箱開けてみて蛇が出てきたと。うわぁ、なんじゃこれって話だよな。
宝石じゃない。
えらい、だから社会主義のね、
そうですよね。
のね、本をね、宝石と思うんで読んでたらさ、最後あんた、俺、最初に滅びたのソ連だったと。何が間違いなの話ですよね。
そう
そ
で
んな
すよ
状況だっ
ね。
た当時ね。まあ
はあ。
もうだから、ソ連圏の連中、東欧ソ連はもちろんのことを、だから世界中の左翼、日本を含めてみんな、腰抜かしたわけだよ。同じことは昭和20年にもあるわけですね。侵攻は不滅だろうと、歴史上日本軍負けたことがないとかさ、意外なこと言ってたわけだ。
確かに。
ね？で、いきなり負けたわけだ。
そうで
脳
すよ。
震盪ですな、ね。ああいうことを経験させるためにいろんな芝居打ってんでしょ？これ。ドラマチックに。じゃないと、ほら、反乱軍出てくるから。
ああ、そうですよ
これ
ね。
は冷戦の崩壊なんか認めねえぞと。力相撲になっちゃうから。
あ、力相撲。
みんなを一瞬で、新しい現実を理解させるためのお芝居を打ってるわけでしょ。終わっちゃったと。だから、できるだけ右の方にいっぱいに引っ張ってからポンと離す。一番左にドンっていくでしょ。こ
あ、
れが。
確かに。
中途半端にやると、まあ、それはそれ、これはこれはなっちゃうからさ。だ
あ、なります
か
ね。
らね、思い切って逆に引っ張るんだ。逆に引っ張ってからポンと離す。一番初めに行くでしょ。こういうやり方あるわけですよ。
ポンっていきますもんね。
これのよくあって、偽装
あ
で反対を持ってくんだね。相場もそうですよ。
あ。あ、確か
上げ
に。
たいときは最初にね、落とすんだよ。
落として。
わざわざ落とすんだ。そうするとね、反動で上がったりするんですよ。
あ、ビュンと。
で、下げるときは最初に上げるんですよ。みんな怖くなって一斉になって売り出しますから。ずっとね、下げたいときはね、こういろいろね、じわじわじわ上げてってね、上げづらい以上入れていくんだよ。でね、押し上げてやるんだよ。押し上げて。
押し上げて。
そうするとね、怖くなんだよ、みんな。
ああ。
そんなことでこんなに上がっちまうぞって、そこでさ、いきなり売り崩し始めんだよ。そうすると、恐怖が恐怖でドロッと起こってくるんだね。
ドーンと。
そんなことばっかり世の中ってさ、下げたい時に下げます、下がりますなんてさ、そんなことバカなこと言うのは NHK だけだよ。NHK アナウンサーだけで、そんなこと言うのはね。でかいや、そんなこと思ってねえよ。本当に下げたかったらさ、インチキで釣り上げるんだよ。で、買った連中を恐怖に陥れるんですよ。 やばい、こんな買っちまった、こんな高値買っちまった、どうしようってところで今度はちょっと売るんだよ。そうすると本当に崩れ出しちゃって、慌てて買えたらさ、売り上げせで投げてくんだよ。と、本当暴落するんですよ。こうやって落とすんですよ。世論も同じだな、見てたな、トランプたちのやり方。トランプいる後ろの軍のやり方だな。
軍ですね。
まず、デタラメ放題を全部表沙汰にさせるわけよ。そうするとね、今までさ、まあ、どっちもどっちって言った連中が、あれ、本当に悪いんだと思い出すわけな。
なるほど、なるほど。
このまま悪が栄えたら、この世は終わるという、ものすごい心配をさせるわけですよ。当事者たちだけども、こんなにデタラメ放題やったら、本当にこの世は終わるところで、目いっぱい心配させて、どんと終わりですわけ。どんと終わりだったでしょ。
そうですよ
そう
ね。
すると、もう二度とこれをやらなくてなる。みんなシーンとなって、二度とやりませんとなりますね。
確かに。
だから反対に引っ張るんですよ。反対に引っ張って手を離す
あ、
と、本来ここに行くわけ。だから本来こうこうと反対に最初に引っ張るんですよ。思いっきり引っ張るから手を離すんですよ。と、反対にね、今度行くここに行きますから、日本もそれですよね。で、だからまあ、つまんねえんだよ、それはな。ただボケてやってるだけだからさ。バイデン大嫌いなんだ、あいつな。
確かに。あ、愛嬌。
本物のバイデン死んじゃってるけどさ。ジェバイデン結構 IQ あるんだ、あれ。
確かに。
なんかさ、こう、出口降りるときね、演壇降りるときに、俺どっち降りていいかわかんない、こうやんだよな。右かな、左かなって。あれがだからバイデンの、偽バイデンの降り方が今心配だって話だな。それからさ、適当にボケてみせるんだよ。俺はね、教師を何十年やってましたとか、俺はイラクにも戦ったとかさ。あれがさ、だから自分でつくと、ツッコミとボケ同時にやってんだよ、あれ。バイデンな。
バイデンの方は、
だから IQ あるんだ、あいつ。
そうですね。
バイデンの、自作自演の、ボケツッコミの、あれを見たいって結構、見たい人いるよね。
確か
ま
に。
たバイデンなんかボケたぜとか言ってさ、面白いんだ、あいつ。
毎日のようにあれですもんね。
そう、なんかやってくれるんだよな。
なんかやってますもんね。
この役者だぜ、あれ結構若いぞ、あれ50代だぞ、あれな。足の運び見たらさ。
結構スタスタ歩きますよね、最近。
スタスタ歩いたら50代だよ、みたいな。いい役者選んでるよ。ボケとツッコミ両方できるからさ、
そう
やっ
です
て
よ
みる
ね。
な。そうすると、バイデンのデタラメさとかよくわかるわけだ。それがね、IQ がないんだ、あいつな。なんかさ、しょうもない貴族がさ、一装束着て座ってるみたいな感じでさ、面白くなんともねえやな。面白くなんともねえさ、ボケてりゃさ、ただのボケだわな。
そうで
みん
す
な顔
ね。
見んでも見た話になりますな。
確か
もっ
に。
と IQ を出して、岸田先生とかやるとさ、本人が一人できないかな。
あ、そうか、一人でできな
でき
ゃ
ない
け
かね。
ば、誰かがいないと。
桜井よしかが出すとさ、なんか誤解されるからさ、ぐらいなんか出てきたらまた右翼に行くと思うからさ、小
あ
池百合子のね、あれ、男たぶらかしの技でさ、岸田先生とか言ってやったらさ、岸田のテロテロになっちゃってさ、みんな見るで、あれ。
あ。確かにボケとツッコミが見れますもん
もち
ね。
ろんね、戦争だ増税だってみんな怒り出すんだけど、裁判決まってんだな。国民から見放されて、退場されることは決まってるんだけど、バイデンと同じだよ。そこまでの芝居を少し楽しませてやんなよ、あれ、国民にさ。
確か
岸田
に。
がまた大ボケこいたぜとさ、若い人に話題にしてやってさ、ボケ面白いぞと。
確かにそういう感じになってないですもんね。
ダメなんだよ。やっぱり振り付け役人なんだろ？ダメだよ、役人の堅苦しい振り付けじゃあさ。
堅苦しい。
だから、あんなことだとね、デタラメぶりもさ、十分に伝わらないんだよ。
あ、伝わらない。確か
ね？
に。
デタラメの限りをやったところでプチンと話すから反対が行くわけで、
そうです
デ
よ
タ
ね。
ラメで国民を限りなく怒らせなきゃいけないわけ、今の局面はね。増税だ、戦争だ、地下防空壕だ言ってね。これがね、不十分なんですよ。
中途半端なんですね。
もう岸田がさ、ブスッとしてるから、面白くないから。あれがね、おぼけこきながらですね、皆さん戦争だから、ご用意召されたとか言うとさ、この野郎と思うやな。ケラケラ笑いながらさ、戦争だって、おい、なんじゃお前やと。で、岸田先生とか、よろしいのって。よろしいんだとか言うとさ、悪い奴だとか。ねえ、バイデンなんでしょ？そうすると、極限まで行くわけだ。とバチッてやった時に、もう二度と戦争ないって思って、バチッ行くわけですよ。全然ダメだ、あれじゃん、あの芝居じゃん。中途半端だ。
確かに中途半端です
で、
ね。
日本人の頭切り替えたらいいですよ。所詮芝居なんだからさ、政治なんてな。バ
確か
ッチヤは芝居打ってんのよ。ね？アメリカの議会だってさ、議場は全部芝居なわけよ。
に。以上は。
外側で全部決まってるわけよ。ね？バッジの世界っていうのは、もう、議場に座った段階で全部決まってるわけだよ。消えてやんなきゃ、もう少しさ、国民にさ、ね？
そうですね。
本当の姿をさ、芝居なんだと。
そこ、
本当
岸田さんはなかなか。
に。ダメだね。やっぱりね、 こういうところがやっぱり愛嬌ないのは政治家ダメだね。どうせ終わりになるんだからさ、その次のためにもね、愛嬌を振りまいたらいいと思うんですよね。
確かにそうですよね。
だから、ハッピーエンドなんじゃない？あれもあれボケだからいよいよ引っ込んだなと。あのクソボケ野郎がいなくなってざまみろって言うのさ、よっぽどなんかさ、まろやかじゃないさ。
まろやかに。
え、そうそう。こういうなんかさ、愛嬌って日本人下手だよね。トンチンが引くっていうかさ、
ユーモアもあんまないですもん
ユー
ね。
モア。あれアメリカ人はすごい得意だよね。
上手ですよね。
あいつらあれ天性のものがあるよな。
確かに。
中国も下手だ。特に共産党な。あれもっとひどい。
ああ。
一言でも笑ったらさ、なんかアウトみたいな感じになっちゃう
確かに
な。
アウトですよね、きっとね。
もう、鬱陶しいことしょうがないね。せっかくなんか安倍時代にさ、吉本なんかさ、連れてきたんだからさ、
はい。
俺一緒に人の面倒見てやりたいと思うな。自分でバイデンみたいに自分でツッコミとボケ両方できる人はさ、
そうですね。両方できるようにしとけばね。
で、時々放送事故起こすんだな。見しちゃいけない。見しちゃってさ、あらとかさ、あれなんだあれって。あれ、誰か後ろにとかさ、ここどこだとかさ、車って言われちゃってね、
確かに、確か
ズームのさ、仮想画面みたいに、あれ、仮想消えちゃったよ、あれ、なんか俺。
に。
すいません、場所間違えましたとかさ、やってやったらいいじゃない。
そうですよね。
そら、国民は病んだような喝采だよ。あれ、バイデンだってあれね、あの俳優、多分英雄になると思うよ。こ
英雄
の
か。
大変な時局をくり抜けた大俳優だと。
あ、な
よ
る
く
ほど。
まあ、バイデン役をやって国民をね、要するに言ってみれば、カサンドラクロスね、要するに、ワシントン DC の利権屋をカサンドラクロスさせるっていうことが、したら目標なんだから、それに向けて実に立派な仕事をしてくれたと。はい、あれ、表彰状というか、歴史に名を残すんじゃない？あの俳優は。バイデン役は。
演じ切ったと。
そう演じ切りましたと。
確かに。
そういう道選べばいいじゃん、岸田だってさ。自民党の連中もそうだよな。どうせ統一教会で全部アウトなんだからさ、最後は逃げ回ってんじゃんさ、統一教会さ、何が悪いって言ってやったらいいじゃない？女は安倍さんがやってんだって、あれは細田が言ったんだ。
ああ、そうでしたよね。
な、
は
大
い。
昔から安倍さんがやってんだと。でもその通りだよ。戦後だからさ、ねえ、要するに CIA がさ、日本国憲法なんか作って大大間違いだったのが始まったわけだな。
うん、そうですよ
それか
ね。
ら、いよいよまたもう一回ソ連、中国と戦争しようというのにですね、なんか日本は勝手にですね、軍を廃止して平和憲法を作っちまったと。
確かに。
大きな間違いをしたと。
うん。
で、戦前の憲法に戻してね、日本軍復活させて戦争やるんだって、そこから始まってるわけだから、
そうですよね。
戦争やの何が悪い。戦前続いてると言えばいいじゃんな。その上で皆様ご評価くださいと。戦争がいいと思っております。
はい。
戦争がいいと思っております。ね。その日本、それで私をね、ご評価くださいと。戦国時代みたいなもんだよな。敵と味方が争うわけだな。ね、いくら準備をしたって、戦ってもらう時の運ともなりましてですね、
そうです
ど
よ
んな
ね。
ね、立派な武将の準備をしてもですね、時の運が悪いかね、負け戦になるわけだよ。
確かに。
どうやって負けるかがポイントなんだ。ね、このまま死ぬ。死に方もいろいろあるんだな。先陣を切って出て、負けると分かってても先に切り込んで、最初にみんなの見てる前に死ぬか。
はい。
みんなと一緒に切り込んで、その他大勢で死ぬか。
はあ。
逃げて、捕まえられて、恥をさらし死ぬか。
全然違いますね。
ね。
はい。
だから、よく出てきますよ。太平記なんて読んでるとね。ここが最後であると。よって、一人で語り立てて前に出て、
は
で、無数の矢を受けて立ち往生すると。で、名を未来に残すと。あ
な
の
る。
武将の最後は立派だったと。
ああ、
で、
確
名を残すと息子がよろしいんですよ。
かに。あ、残った息
息子
子。
が親父のそのね、功績によって、家を栄えさせると、こうなっておりますから。
そうですね。
最悪なのは親父が逃げた時ね。
は、嫌ですね。
たった3日間生き延びるために永遠に、なんて言いますかね、汚名を残してみたいと言われますね。恥をさらう。
嫌ですね。
逃げ出して3日目に捕まると。
はい。
中途だからね、みんな捕まえに来ますから。3日目に捕まって、たった3日間長生きをしたいがために永遠の恥ずかしめを受けるというね。あるわけですよ。
残された息子も。
ああ、そう、もう、一家団結ね。太平記なんか見るとすごいですよ。一番最後にですね、まあ、最初の戦って死んでても載ってますがね、
はい。
北条高時最後のね、
あ
執権と一緒に腫れ切った人の名前全部載ってますよ。それから逃げて、ね、捕らえて死んだ人の名前全部出てんだ。
あ。あら。
太平記面白いよ。
おっしゃいますもんね。
もうだから太平記書いてからあれが1300何十年でしょうから、もう700年ぐらい経ってるな。700年後にもあいつは悪いとこう言われる、こいつは卑怯者であると。血流が残っちゃって。
そうです
ね。
よね。石残りますも
ほ
んね。
ら、今そういう時でしょ？
確かに。
やっぱ第二次大戦の時もそうだな。
そうですよ
そう
ね。
だとか言ってあげたら危険になりましたがね。
うんうん。
言ってみれば、あれは要するに進駐軍に協力しなかったわけだろ？
しなかったわけですもんね。
反対に、俺、岸だとかさ、
はい。
長谷川だとか、児玉協力したわけだ。
うん。
だから死刑になんなかった。戦後永遠とね、今まで今日まで売国奴作って、売国でやって、売国奴のね、その子分を今までこう続けてきたわけだから。俺はこれ終わったらね、どっちがですね、
はい。
本当の国賊かって見えてきますわな。うん。
そうですね。
まあ、そんなことになんのよ。まあ、だからね、惨めな終わり方ね。
そうですよね。
もって惨めな終わり方でさ、自民党とか見てるとさ、うん。茂木か？俺は、幹事長やってんか、あの人ね、今ね。
あ、そうですよね、今ね。
統一教会に関係ねえと言ってたら、
うん。
フライデーだっけ？あんた、会議出てたじゃねえかと。証拠出てきましたね。たった1ヶ月間、嘘で、
はい。
身を守るために、たった1ヶ月か2ヶ月？
うん。
俺は正しいということを言いたいがために嘘ついて、
はい。
バレて、あいつは一番信用できない。こういうふうになってくるわけですね。嘘がバレるまで嘘をつき続けて、証拠出されたらね、すいません。大したことありませんって言っちゃうと。まあ、最悪ですな。うん。まあ、それじゃあね、子供たちもね、浮かばれませんですね。
確かにそうですよ
死に
ね。
際ってありますね。政治ですから、
はい。
出るときも、華々しいけども、
はい。
退くときも華々しいんですよ。一つの事件ですから。
事件。
え、ね、議会で、どっかの議員が落選して、新しい議員が当選するのも事件。
はい。
同じようなら、その議員が落選して、次の議員が当選するのも事件。
うん。
だから政治家は事件で始まり事件で終わるわけだ。
なるほど。
だからね、その終わり方の事件も大事なの。
そうです
ね、
よね。
いかに綺麗な事件にしなくて、後が続きませんから。
あ、
もう
確
全然そういう美学がないですな。だからせめてさ、
かに。はい。
話ぐらい面白くしろよと。つまらんボケだけやってんだと。突っ込み入れると。
せめて。
そうそう、ボケと突っ込み楽しくやれと。
確かにそうですよね。楽しくやっていただいたら。
そうすればね、バイデンみたいにみんなで面白がってみんなは。
あ、そうですね。
ああ、そうそう。どうせ最後決まったら全部失敗してさ、
はい。
崩壊することは後ろ決まってんだから、
確か
もっと面白くやれと。
に。なんだかんだ言って注目されてますもんね。
そう。まあそんなことでです
そ
ね、
うです
ぜ
ね。
ひぜひ、岸田先生なんて人さ、隣つけてさ、面白くやれと。見てられると。そしたら支持率多少上がるかもよ。だって今の国で政治のよくわかんないからさ、あれ面白いよ、見てごらんさいよとかさ、TikTok？
あ、TikTok？
あ、ね、さ、どんどん出ちゃってさ。
そうで
面
す。
白いじゃん。見てください。これって誰？え、首相なんだって。なぜ首相って何とかさ。面白いじゃないとか言ってさ。
確かに。
ええ、
いろんな
人
世
気上が
代
るか
に。
もよ。
そうですよね。
うん。うん。
率上がるかもしれないですもんね。
まあ、そんなこと思っておりまして、国民をぜひ楽しませていただきたいと。
はい。
ね、思ってる次第でございますが。
はい。そうしましたら最後にメッセージをいただいて終わりにしましょう
は
か。
い。
はい。
今年もなんかね、もうあっという間に1ヶ月終わりなんですね。もうこの間正月だったと思ったらね、もう月末なんですね。何ですか、このスピードの速さはね。まあ今年まだいろんなことありそうでございますが、まあ、楽しくやなきゃダメだね。
はい。
楽しさの基本はボケとツッコミ。ね、ボケの人はツッコミ呼んできて、まあ、楽しくやってくださいよ。じゃないとね、面白くないですから、こういう時期ね。皆さんで、ね、楽しく今年も過ごしてまいりましょう。はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。そうしましたら、私たちの時事方言も今年も楽しく緩やかにお届けしたいと思いますので、引き続き、お聞きいただければ嬉しいです。今月もありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。